様こんばんは。台本のないこの番組イズムは毎月あらゆるジャンルのゲストをお招きしております。そしてその方の人生の流儀を深く根掘り葉掘りじっくりとお聞きしていく番組です。キャスターを務めるのはプロデューサーでもあります藤巻健一郎さん、そしてレギュラーのさとちゃん、りさちゃん、アシスタントは私ミキでお送りいたします。
こんばんは、藤巻です。7月の11日日曜日午後7時を回ったところでございます。毎週毎週同じことを申し上げて恐縮ではございますが、また今週も1週間頑張ってですね、8月のお盆休み、7月のお盆休みにね、向かっていきたいなというふうに思うところです。ところでミキちゃんさ、
はい、
車運転するんだっけ。
するよ。
あ、そう、うまいの。
うまいよ。
あ、そう、そうなんだ。
私のバックで惚れるっていう女の人たちいる。
見たくないわ、そんな見たくない。ミキちゃんがね、ハンドルでブイブイ言ってる姿見たくない。
そう、
それでね、こうたまに僕を感じるんだけども、まあ、前の車の後ろをね、自分が走ってるとして、前の車が左にウインカーつけて左に曲がるときにね、なんか右にハンドルを切って左に曲がる人いない？
いるいるいる。こう出っ張るんでしょ。
そうそう、出っ張るの。
危ないよあれ。
まあね、まあそのプロのドライバーから見れば危ないのかもしれないけど、あれね、後ろの、まあ、後輪ね、いくら右にハンドルを振って左に曲がっても、後輪の軌跡っていうか軌道は変わらないんですよ。前だけなんですよ、変わってんのは。だからあれは無駄なんです。無駄ですよってことを言って
出っ張る、出っ張るよね。
あそこを言いたく
て出っ張るよね。
無駄ですよ。
出っ張るよね、車バーンって。
あ、まだ、まあ、センターラインを越えて出っ張るほどではないんですけど、確かにものすごく大型車でトラックだったらもっともっとね、右に寄せて角度を変えていくと、これは分かる。たださ、乗用車のレベルでね、
軽でもやるよ。
でね、
びっくりする。いやいや、あなたの車そんな大きくないですよって。
普通に左に、ね、
バックのミキちゃんとしたらもう絶対許せないね。
絶対ダメ。ちょっとちょっとちょっとって言い呼びたくなっちゃう。
そうなの。
大丈夫よ、そんなに遅れないで。
もっと言うとさ、そのセンターラインがない割に狭い道にね、お互いすれ違う時にさ、真ん中でなんかね、まあその相手のドライバーさんがさ、真ん中で止まってあなた寄りなさいよみたいな感じの人いない？
自分の車の幅が分からないんだよあれ
な。
分かんない、分かんない。私もよくやったもん。
でも僕なんかさ、左側の掛け根にこれこれこれこれこれこれこれとかすっちゃってんのにさ、
それも分かんないじゃん、自分の幅が。まあ、どっちがいいって言ったら、まあ、真ん中の方がいいな、じゃって進むよりは。
まあ、それはそうかもしれない、ね。まあ、こういう話の滑り出していいの
かな。私あの前にこう本当にすれ違えなくて、前にトラックのおじさんにとこ行って、すいません、私の車避けてそれから通っていただけますかって言って、私の車を避けてもらったことがあります。
なるほど。
運転で。
なるほど。
運転して、
さっきだって自分運転うまいぐらいのこと言ってたじゃん。
だからそっからほら、もう頑張ったのよ、練習。
そうなんだ、あのね、さとちゃんの運転はね、飛ばす。
え、飛ばす？
飛ばす。
飛ばせるとこだから飛ばすんだよね。
そうです。そういうこと言う。いいこと言う。
違う。あのね、割に飛ばして、ほら、割に信号で区切られるので、二車線道路なんかも、その5台10台という群にグループになって走ってるわけですよ。車の流れってね。はい、そこダントツに抜いて、前のグループに追いついちゃうんだもんね。自分のグループじゃなくて。
自分のグループ。
そう、グループ。グループってあるじゃない。その信号で。そのグループを置き去りにして前のグループに入っていっちゃう。それってどうなの？
なんかこう前の車と間が空いてると嫌な感じ？
違う、本当これずっと言ってるんですよ、ケンさん。たまたまだと、たまたま私を追い越せなかったらしいんですよ、ケンさんが。
あ、それが悔しかったんだ。ちっちゃ
全然すごい、お互いに結構出して相澄だって思ったらしいんですけど、追い越せなかったって話を今多分してるんですけど。
かなり言ってるね。でね、
もじもじしない爪で、
リサちゃんの運転もまた渋いんだよ。
リサちゃんのも見たことある。
自分のね、駐車場から出してくれるまでにね、15分ぐらいかかる。
どういうこと？
これはね、
こう2階建てのやつ、
なかなかね、
こ
う難しいのよ。
立体駐車場じゃないの？
立体駐車場なんだよな。
だからじゃない？
あ、立体、
時間かかるんじゃん、降りるまでビーとか。
でも立体だけど2階ぐらいだから、
そんなにかかるわけがない。
とあの運転するまでにこう、ね、
気持ちいいのがね、
気持ちいいの
が、そうそうそう、だからそういうね、 神道滅却みたいなね、そういうその心の整理、まあいいわ。今週ね、まあとにかく話をたくさん聞きたいことがあるので先に行きます。
そう、盛り上がっちゃったね、今ね。
今週のお客様どうぞ。
はい、今週のお客様です。青木マリッジサポートオフィス代表の木村直樹さんです。
ようこそ。
こんばんは。
よろしくお願いします。木村です。
もう木村さん、本当に毎週日曜日すいませんね。もうまたね、多分この1時間ではまた先週の1時間ではもう伺うことはもう伺いきれないので、うん、もう本当に稀の稀だよね。
そう、
またちょっと近く来てもらいたいよね、
うん、だって先週終わった時にもう佐藤ちゃんとリサちゃんの質問攻めにあってたもんね、木村さんね。こういうことはどうなんですかって。
そう、ほとんど自分のことだよな。
そう、放送に乗せて聞けよって感じだったよね。
福生市ご出身で、婚活サービスを経営なさっている木村様でいらっしゃいまして、
はい、諦めない婚活サポートですね。
諦めないね、うん、もうマレージサービスは諦めない、うん、
はい、
で、まあいろいろとその独身の方のその婚活に対するご活動のアドバイスとか、まあいろいろその後のね結婚した後のアドバイスとかそういったこともずっとおやりになっていただいていると、まあ、こういう素晴らしいゲストの方なんですけども、もう本当にね前置きもなくズバリと伺ってしまいます。先週ね、やっぱり婚活をする意識が昔と今は違ってるんじゃないかということで、先週残念ながらお時間来ちゃったんですけどもね、そのあたりからちょっとつなげて伺いたいんですけども、やっぱり男性が女性に対するそのなんていうんですか、結婚したい意識って違うんですよね今はね。
意識は多分同じなんだと思います。意識は同じ、女性に対する意識は
同じで
変わらないと思います。ですけども、そのアプローチの仕方がちょっと増えたとか変わったっていうのはあると思います。
アプローチの仕方が違うんですか？
ですから、星巻さんの時代はもう1対1でっていう、またはお見合いは周りからしてくれないという時代だったと思うんですね。で、私の時は自分で行くか、または結婚相談所に行くか、また普通のお見合いは私は1回だけしたことありますけど、まあ稀だと思います。それでも藤巻さんの時代の少しはありました。
あったあったあった、見合いは。
今はさらに、アプリというものができましたので、さらに選択肢が増えてる。
なるほど。
というアプローチの仕方がちょっと、変わったというか増えてるっていうところがあると思います。
そうするとその婚活っていうことをしやすいかしにくいかって言ったら、昔よりかしやすいってことですよね。
そうですね、しやすい、
間口が増えてるわけですもんね。
今、ね、なっていると思うんですが、ですけどなかなか結婚される方が増えることは難しいと思います。
ただその非常にそのなんていうんですか、条件がね、自分の年収だとかまあいろいろあるじゃないですか、そういった条件が相手の女性の方にご満足いただかなくてもですよ、そのマイナスの分をもうとにかくもう頑張るみたいな、そういうのって今の時代通用しない
んです。しないのかもしれませんね。
じゃあ給料は安いけど、あ、お前のことが大好きなんだとか、もうそんなこと言ったら警察に通報されちゃう。
なんで大げさだな。
まあ女性が多分それだとちょっと受け付けない。
受け付けない。そうですか。
私がその分稼ぐわっていう人はお見合いには来ないってことですね。
いや少ないでしょうね。頼る方の方が多い印象ですね。女性の方がいます。やはり収入はあるんですけど、お互いにあるんですけど、女性の方が頼られたいっていう意識の方が、
女性が頼りたい、
女性は男性に頼りたい、
頼りたいね、
ないっていう思ってる方のが多い気がしますね。
なるほど。まあ付き合うならともかく結婚だということになると、やっぱり一生のことなんで、まあやはりそれは安全に生きたいって、これは分かりますよ。でもそういうものっていうのは結婚してから作るもんじゃないですか、
はい、
でもそれある程度作られたものにこう乗っかりたいっていう意識があるっていうのは、なんかちょっと反則のような気がしますけどね。2人でだってお金だって2人で稼ぐべきでしょ、そっからとか、そうじゃないんですか。
でも、そうですね、そこはどうでしょうね。男女の平等になりつつはありますけど、私が見た感じですと、やはり女性はやはり男性にこう頼ってっていう、
そりゃそうですよね。その方が男性も気持ちいいじゃないですか。
ですね、
私についてきなさいねって言われた時にはね、うちの家庭のようになっちゃいます本当に。 あまり良くない。
コメントしづらいよね。
でまた女性もやはりその選ぶ時に男性は自分の給料より上の方をやはり選ぶんですよね。
女性の方が20万だったら30万か。収入であっても
さらに上の方の収入を持つ男性を選びますね。
ということはもう僕はもう書類審査で落ちちゃうってことですね。愛もできないんですね。そうなっちゃうと。
だからコメントしづらいってい
う。いや、わかりません。
どうしますっていう感じで。
それはちょっと女性の話なんで、まあちょっとあれですけど。
でも佐藤ちゃんだってさ、ちょっと年収が低くったって、佐藤ちゃんのことを目いっぱい愛してくれる男性だったらいいんじゃねえのそれで。
ちょっとどうしよう。
番組が盛り上がるために言ってんの、それとも本気で言ってんの、それどっちなのそれ。
でも私と同じくらいの年収かもしれませんね、基準は。以下はちょっとあんまり、
やっぱそ
こ なんでって思っちゃうかも。
なんでなんで稼げないのってこと。
なんでそう、なんで稼げないのかもしれないけど思っちゃうかも。
でもそれってさ、その生活の水準っていうものを自分でイメージしてるから年収が気になる
わけ。あ、そうですよね。今の生活とより下げることは考えないから、
うん、ねえ、だからそのそれってでもやっぱり例えば東京の麻布で住んでる人とね、はい、僕みたいなフッサで住んでる人だったらやっぱりちょっと貨幣価値も違うじゃんな。
はいはい。
なだから麻布だったらフッサに引っ越せばいいんだよ。
貨幣価値は一緒だよ。
貨幣価値は一緒じゃねえんだよ。それが違うんだよ。まあまあよくわかんないけど、まあ木村さんに伺いたいんですけども、そうなるとやはりそういった方々っていうのはまあ、実践の場って言いますか、
はい、
そのいろいろアプリでとか、木村さんのようなその専門のアドバイザーというか、はい、そういう方々のご意見を聞いてやるのもそれはどちらかというと、あ、そこの方はやめた方がいいですよとか、こちらの方にした方がいいんじゃないですかみたいな、そういうようなアドバイスもされるわけでしょ。
それはしません。
あ、それしないんだ。
やはり選ぶのは相手か会員の方が選んでいただいて、アドバイスはアドバイスっていうかどちらかの男性女性がいいですよっていうことは一切言わないです。デートの仕方とかお見合いの接し方とかのアドバイスはしますけど、選ぶのは最終的には本人会員の方が選びます。
あ、そうなんですか。
その方がいいですよね。
え、
その方がいいじゃないですか。木村さんがそう言ったからダメになったって言われても困りますよね。
中澤だって先輩にさ、うん、お前イタリアンっていう店に行ってチーズハンバーグを食えるみたいな。
え、なんで
どういうの。そういうの先輩から教えてもらうのよ。だからその
絶対的な絶対的な
定食屋なんか行くんじゃないと、イタリアンレストランみたいなとこ見つけてチーズハンバーグ。
デートの場所のこと言ってんの。
そう、デ
ート場所な。あ、なんで人の話
かと。チーズはハンバーガーを食えって言われるんだよ、うん、な。だチーズハンバーガー。
わかりました。食べる。あのね、デートの時にハンバーガー嫌だから女子嫌だよね。
ハンバーガー、ハンバーガーじゃねえよ、ハンバーガー。
ハンバーグ、ハンバーグ。あ、全然違う。
いいです
よ、
別に。
嘘。
食べにくくない？
食べにくくない？
いや、そんな気にしちゃうの？
え、だって初めてのデート
よ。そうだよ。じゃあ気にします。
お見合い向きじゃないってことが分かりました、佐藤ちゃんは。
そうなんだよ。だからね、この子はかわいそうなんで。
かわいそくないよ。そういう人
も、まあ、木村さんちょっとお話を伺いたいんですけども、はい、その、仲人カウンセラーっていう資格があるんですか？
ああ、そうです。あります、あります。はい。
これって、日本結婚相談所連盟っていうところがご発行してる。
そうですね。
これって当然証明書ですから、こう筆記試験かなんかあるんですか。
今そこのやつはそういうのはなくて、私もう一つ持ってはいるんですけど、もう一つの団体のものは確かに筆記試験っていうのはありました。
そうなんですか。
まだ団体によってちょっと違うんですけど、そういうなんか相談所を入るだけでそういう証明をもらえるところもありますし、ちゃんと受ける試験を受けないともらえないところと団体によって異なります、
まあ、やっぱり人の心を傷つけてしまう可能性だって、ね、ゼロではないので、やっぱりそういったことはね、やっぱり勉強されている方にアドバイスをいただいた方がいいなと思いますね。でもいろんな方がご相談に見える中で、木村さん的にあーと思う人も中にはいますよね、きっとね。まあいいですよ、言いづらかったら言いづらかったでいいですけども、
確かにやはり最初はですね、自分の好きな、まあ、タイプですとか、年齢、例えば女性ですと40過ぎてる女性とか年下の方を好むんですよ。
え嘘でしょ。
女性が男性、
男性の年下男性ばかり申し込む、うん、
例えば40歳の方が35歳の男性の方をお申し込みすると、
そうですか。それは好みだもんね。
そう、好みなんですけどね、うん、
あ、女性が自立してあるからとかそういうことではなくですか。
いや、まあ、自立はされてはいますけども、うん、まあ、その方はもともとお付き合い、過去に彼氏が、年下の彼氏と付き合ってたっていう経緯はあるんですけど、でもそれだけじゃなくて自分の40過ぎてる年齢でやっぱ子供が欲しいっていうことで年下の男性ばかりを申し込む。
年上だとね、
年上だと男性も45とかになっちゃいますから、そうするとちょっと出産が可能性がちょっと低くなる。
あと育てるのも大変ですよね、経年来ちゃったみたいに、ね、なると。
なるほどね、うん、
でもその方は偶然男年下 の男性からお見合いの申し込みがあって、で、あら、結婚されました。いや、それは非常に稀なんですけど。
そうですか、合致したんですね、お互い。
そうなんですか。すいません、プライベートのことを伺いますけど、木村様の奥様はおいくつなんですか。
私は4つ違いです。
上、
いや、下です、下です。
あ、そうなんですか。で、奥様もそのこういうその結婚相談所でお出会いになったんですか。です で先週のお話だと3回目で断られるって言ってたじゃないですか。その奥様におかれましては3回目を突破したわけですよ。
突破できましたね。
その時の気持ちって、あ、3回目突破したと、二次試験合格みたいな。
あ、ちょっとどういうふうに思ったかちょっと覚えてませんけど、あ、そのままいけたなっていうふうには思いましたね。ですから結婚前提に付き合ってくださいっていうのを受けてくれたんで、そこまで言えない。
早い早い早い。
それ1回目で言うんでしょ。
結婚1回目じゃないですよ、もちろん。だから3回目か何回目のデートか忘れちゃいましたけど、結婚前提 に付き合ってくださいって言う前に断られるんですよ。
あ、もう察してね、忖度があんまりいろいろあってね。
3回目は過ぎないと
大体
言わないんですけど、
一つ聞いていいですか、はい、木村さんが入ってあったのは結婚相談所だった
んですよね。私は2つ入ってるんですけど、1つ目のは結婚相談所の機能もあるし、あとマッチング、マッチングって書いてあるんです。その団体の方からもう自分の性格なり趣味なり合わせて写真だけ送ってくると、いうところの相談所だったんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
だからその結婚初めても付き合う時点で結婚が前提とはならない場合もあるっていうことなんですか、
まあ、ですけど一応男性も女性も結婚をしたいっていうことで入会はしてますんで、お互いは結婚する目的でこう活動してるっていう2人では、
付き合う時は改めてそれを言わないといけない
ですね。あ、いやいや、もうそこはもう言う必要がないです。もう結婚前提としての組織ですんで、もうあの何でしょうね、普通の交際と同じです。あのですね、出会いました、で交際が始まりました、でだけども何て言うんですか、その仮免許じゃないですけど、まあ仮交際みたいな感じで交際
が、そういうのは許されてるんですか。
そうです、そうです。
ああ、そうなんだ。で
結婚前提に付き合ってくださいっていうふうに言って、まあ大体そのまま行くパターンが多いですけども。
そうなんですね。
木村さんがその奥様に、じゃあいいですよと、結婚前提でお付き合いしましょうかって言われた時、嬉しかったですか。
嬉しかったんじゃないでしょうかね。
その時ってよっしゃでしょ、ガッツポーズでしょ
じゃないでしょう
か、ね、まあ立ち会いじゃやんないでしょうけど、多分福生の駅の西口の影の交番の後ろあたりでガッツポーズですよね。
まあ安心はしたと思いますね。あ、やっとなんか次の段階に行けるのかなっていう安心はあったと思いますね。
あ、なるほど、まあ、ちょっと聞いたことあるんですけど、女性ってもうこの男性かわいそうだから結婚してあげようみたいな、僕なんかよく言われるんですよ、家内に。しょうがないよねみたいな、私が結婚してあげなかったらあんたなんかダメだからねみたいな、そういう感じで言うんですよ、うちの女性。
ボランティア
問題、そういうことを言うん
だね。
女の人ってそういう気持ちあんの、
まあ、ボランティアだねみたいな、ね、
ボランティアって私が結婚してあげないとこの人は死ぬだろうみたいな。
だってガンガンガンガン経営さんが押したパターンだからでしょ。
まあまあ、押したって言ったってたかだか2回か3回手紙書いただけじゃん。
手紙、
奥様10回って言ってました
けど、まあ、その話は、まあ、木村さん1曲目に行く前にね、まあ
今幸せですか？
あの幸せです。
あら、そうですか。ラジオ向きじゃないお言葉でどうもありがとうございました。本当にミクちゃんも幸せだろ？
幸せだよ。
あ、リサちゃんは？
幸せです。
サトちゃんはよ？
幸せです。
一番幸せそうな言い方だったね。
あのね、やっぱり幸せっていうのはまあそれぞれね、いろいろ価値観がありますけれどもね。
お前は包んでいただいてありがとうございます。まあ、
すいませんでした。まあ、ちょっとじゃあちょっと1曲目いってみましょうかね。はい、じゃあ
森田浩一とトップギャランの青春時代ですね。
これはいい曲だよ。これはいい曲。
これね、2回目婚活のきっかけを作ってくれたお父様が好きだった。
親父ですね。親父が好きだった歌です。
そうですか。
はい、
はい、懐かしい曲ですね。ではいきますか。
はい、
はい、森田浩一とトップギャランで青春時代。
はい。